267番です。
Thank you.
希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。唱詠539番を歌います。前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈り。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは宗法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天に満ちます我々らの主よ、迷惑は皆を咎めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく同じものになりました。アーメン。
一心情をお書きいたします。一心情は賛美歌566番にございます。では一心情。
我々は天地を救い主、全能の父なる神を信ず。我々はその一人も我々の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって歩み、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に行くなり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を身に座したまえり、かしこより来られて、生きる者と死ねる者とを裁くたまま、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会に、聖との交わり、罪を許し、体をよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌344番を歌います。 書いておきます。天の主なる神様、緑滴る麗しい朝に、愛する兄弟姉妹と共に礼拝に参加することができて感謝いたします。知ると知らずに起こしたこの一週間の罪と不信仰をお許しください。今も戦いの絶えない世界です。どうか平和の日が訪れ、平安な日々が過ごせるようお祈りいたします。人々の心に愛と許しが述べ伝えられるようにしてください。この春から始まった京田辺の宣教活動をお守りください。皆を賛美する聖歌隊の働きや教会をまとめる役員一人一人の信仰を確かなものにお導きください。主の御心が正しく誠をもって述べ伝えられるように力をお与えください。この場に集えなかった病の方と看病をしている方、そしてご高齢のため教会に出て来られない方々をその場で祝し慰めてください。集い来たりました一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。
それでは聖歌隊の奉仕2編188番
you
聖書朗読をしていただきます。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書8章38節から47節までです。
私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。彼らが答えて、私たちの父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。ところが今あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。あなたたちは自分の父と同じ技をしている。そこで彼らが、私たちは姦淫によって生まれたのではありません。私たちにはただ一人の父がいます、それは神です、と言うと、イエスは言われた。神があなたたちの父であれば、あなたたちは私を愛するはずである。なぜなら私は神のもとから来てここにいるからだ。私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか。それは私の言葉を聞くことができないからだ。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。しかし私が真理を語るから、あなたたちは私を信じない。あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私は真理を語っているのに、なぜ私を信じないのか。神に属する者は神の言葉を聞く。あなたたちが聞かないのは神に属していないからである。
先週から真理についてのお話をしています。今日は悪魔という存在を通して、その悪魔という存在を通して真理というのはどういうことであるか、そのことを語っているところであります。そして同時にイエスと、イエスを信じたユダヤ人たちの論争が激しくなってくる。イエスに敵対していたユダヤ人ではなくて、イエスを信じたと言っていたユダヤ人たちとの論争がこう激しくなっている。そのようなかなり激しい言葉のやり取りが出てくる場面です。せっかく信じたユダヤ人たちにどうしてこんな冷たい扱いをするのだろうかと、一見すると思えるような文章ですが、そのイエスの理不尽とも言えるようなその対応の中に、しかし、より深い意味を求めて今日は聖書をご一緒に見ていきたいと思うのです。特に3つのこと。まずはじめに父、ここで父という言葉、これは3つのお父さんのことを表しています。後でもう一度取り上げますけれども、ここで語られている父ということは3つの事柄を表しているということ。そしてその後に今日の本題である悪魔についてです。そしてその後、悪魔ということを示す中で語られている真理について、この3つのことを中心に今日は読んでいきたいと思います。聖書のまず初めのところ38節にこのような言葉があります。私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。真理はあなたたちを自由にするという言葉の後に語られた最後の言葉で、イエスが父のもとで見たことを話しているけれども、
あなたたちは父から聞いたことを行っている。同じお父さんであればとても矛盾した内容の言葉であります。しかしここにはヨハネに特徴的な、まあ、同じ言葉を使ってしかし2つの側面もしくは3つの側面を語るという言葉が出てきます。ここでは2つの父、3つの父のうちの2つが出てきますけれども、イエスが語っている私は父のもとで、これは何度も何度もこれまでに語られていたように創造主そしてイエスをこの世に使わされた神様のことを語っています。そして後半の部分、同じパテルという言葉が使われているのですけれども、しかしここではこの後の44節に出てくる悪魔である父、もう一度後で取り上げますけれども、悪魔である父から聞いたことをあなたたちは行っている。同じ文章の中に書かれている父という言葉ですけれども、しかし一つ目はイエスが自らを使わされた創造主である父のこと、父である神様のこと、そして二番目はこの後取り上げる悪魔である父、この二つのことをここで表し、そしてそのことをこの後展開していきます。39節から49節、ここにもう一つ、三つ目の父が出てきます。彼らが答えて、私たちの父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。ところが今あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。あなたたちは自分の父と同じ技をしている。そこで彼らが、私たちは姦淫によって生まれたのではありません、私たちにはただ一人の父がいます、それは神です。イエスを信じたユダヤ人たち、そしてイエスが、まあ、少しないがしろにするような冷たいような言葉で、あなたたちは父から聞いたことを行っている、批判的な意味合いのこもった言葉に対して、いやいや、私たちの父はアブラハムです。アブラハムはユダヤ人の父祖、かつて系図の話をしたときに紹介したことがあると思いますが、ユダヤの人たちは一体誰と血統的につながっているか、そのことをとても大切にしました。ダビデ、モーセ、そしてアブラハム、また神様、自分たちのアイデンティティ、自分たちは誰とつながっているのか、神様から使わされた人々とつながっている。創世記に書かれた神話的な存在であったアダム、ノアとは違って、もう少しこう歴史的に変えりうる確固たる人、ユダヤ人の父とされたそのアブラハムと私たちはつながっている。またアブラハムはその創世記の記事の中で自らの遺言を捧げます。しかし神様がその信仰を良しとされ、立派な信仰だとされ、そしてその遺言を捧げなくてもよいというふうに認めた人です。神様が使わされた遺言であるイエス・キリストを十字架につけようとするその人たちが、自らの遺言を捧げ、しかし神様から捧げなくてよいと呼ばれた、そのアブラハムをここで引き出し、そして私たちはそのアブラハムとつながっている、そのことをイエスに対して反論しています。しかしイエスは、いや、アブラハムの子ならアブラハムと同じようにする、しかしあなたたちは私を殺そうとしている。イエスはこの人たちに対して、アブラハムとつながっていると言いながら、あなた方はアブラハムと同じ存在ではないし、その血統的なつながりがたとえあったとしても、アブラハムが大切にした神の子をないがしろにしている、そしてさらに殺そうとしている、これから十字架にかけようとしている、そのことをイエスはかなり厳しい言葉で語っています。 そして自分の父と同じ技、これは後で取り上げます。悪魔である父、人を殺そうとする力である父と同じことをしようとした。ユダヤ人たちはもう一つ反論して、寛因によって生まれたのではなくて、ただ一人の父、むしろアブラハムを私たちに使わされた神様とつながっている、そのように述べています。寛因によって生まれる、これも正当な血統を持たないということ、また当時のイエス自身がマリアが結婚する前にイエスを身ごもった、ですからあなたのように寛因によって生まれたのではありませんよと、私たちは正当なユダヤの血統のもとに生まれました、そういうニュアンス、少し嫌味のような形で、私たちの方が正当な血統のもとにあります。そしてアブラハムを使わされた神と私たちはつながっているのですとイエスに反論しています。イエスはそれに対して42節から43節かなりこう苛立ちを込めて、神があなたたちの父であればあなたたちは私を愛するはずである、なぜなら私は神のもとから来てここにいるから、私は自分勝手に来たのではなく神が私をお使わしになったのである、私の言っていることがなぜわからないのか、それは私の言葉を聞くことができないからだ。イエスは当時の人たちに対して、信じたという人たちに対して怒りとそしてもどかしさを持って反論しています。もしあなた方がその主張するように神の子であるとすれば、神様から使わされた私を愛するはずである、何度も繰り返しているように神が私を使わされたのである。イエスはそのことをここでも繰り返し、そして人々に対してそれを信じることのないあなたが悲しみと怒りともどかしさを持って語っている。象徴的な言葉はなぜわからないのかという言葉です。これはイエスが当時の人たちに対して込めた言葉であるとも考えられますし、そしてこれも何度も語っていますが、ヨハネ、著者ヨハネが敵対していたその当時のユダヤ人たち、イエスを信じたと言いながら、しかしむしろアブラハムの方に信仰を寄せる人々、イエスを信じきれない人々に対して、なぜこれほど言っているのにわからないのか、イエスの言葉、そしてヨハネの言葉であります。また私たち自身も日常の中でなぜわからないのか、これほど自分が心を込めて語っている言葉、もしくは体を通して教えていることがなぜわからないのか、そのような苛立ちが込められた言葉であると考えられます。そして今日の中心的な事柄が最後の44節から書かれている言葉であります。かなり厳しい言葉、あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている、悪魔は最初から人殺しであって真理を拠り所としていない、彼のうちには真理がないから、悪魔が偽りを言うときはその本性から言って、自分が偽り者でありその父だからである、しかし私が真理を語るからあなたたちは私を信じない、あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか、私は真理を語っているのになぜ私を信じないのか、神に属する者は神の言葉を聞く、あなたたちが聞かないのは神に属していないからで、イエスはその議論の中、苛立ちを込めて、そして厳しい言葉で、あなたたちは神から出た、 神を父とする、そしてその神から使わされたアブラハムを父としていると語っている。しかしそうではなくて、悪魔である父から出たものであると。もし神様が私たちの前に出てきて、そしてもしくはイエス様が私たちの前に来て、そして私はあなたを信じたと語った後に、あなたは悪魔である父から出てきた、そのように語られたらどうでしょうか。とても、へこんでしまうというか、神様どうしてそのような言葉を私たちに語るのですか。あなたを信じてお従いすると決めたのに、なぜそのような言葉を投げかけるのですか。そのように私であれば、反論すると思います。悪魔という言葉、先日同社女子の大学のところで吸血鬼、ドラキュラの話をしました。実は私はとてもホラーものが苦手な身でありまして、テレビのシーンなどで暗がりになってですね、人が襲われるようなシーンになると背筋がこうゾクゾクっとしてきて、その画面から目を背けてしまう、そういうことを忘れていてですね、悪魔とか、そして吸血鬼、ドラキュラ、そういったものについて、この2週間ほど調べてみました。ある本では、太い辞書のような本が2冊本になって、悪魔の歴史という本があってですね、それを読むといかに人間と悪魔が、ずっと長い間、いろんな関わりを持ってきたか、しかしホラーに苦手な私はできるだけ自分の苦手なところには、触れずにですね、しまった、こんなトピックを選ぶのではなかったと、後悔をしながら、その話を準備をしました。そして当時のユダヤの人たちの、ルールが載っている、民間のその信仰の姿が書かれている、タルムードという書物の中に、当時の人たちがこの悪魔というのをどういうふうに考えていたのか、もちろんこれが正しい悪魔論である、そういうものはありませんけれども、しかし当時の人たちがどのような、見方で悪魔を見ていたのか、いくつか紹介したいと思います。はじめに出てくるのは、神様が悪魔を創造されたという考え方です。神様が、10種類の生き物を、作る、その中に有害な霊、悪魔の元になる霊を神様が作られた。そしてバベルの塔で人々が天に昇って神様と共に暮らそうとした人間たち、天に昇って偶像礼拝をしようといった者たち、天に昇って神様に対して戦いを始めようといった者たち、3種類の者たちを挙げ、そして神様と共に暮らそうといった人間たちをバベルの塔の事柄を通してバラバラにし、そして偶像崇拝をしようとした者たちに関しては言葉を混乱させたと解釈し、そして神様と戦おうといった者たちを悪魔、猿、悪霊として人間の存在を脅かす者として語っています。また別の説ではハイエナが7年するとコウモリになり、7年すると吸血鬼になり、そこから7年でイラクサ、そして徐々に年を経て悪魔に変わってしまう、進化をする中で悪魔になるという説、また悪魔が現れる場所について、水のある場所、暗くて汚くて危険な場所で私たちは悪魔に遭遇すると、荒廃した建物、またなぜかよくわからないのですけれども、掘り込み式のトイレの中で、悪魔に会うと。悪魔が怖いからか、 トイレに一緒に同行させるための子羊を育てる、そのような記事が出てきます。悪魔についてこの当時の人々の信仰を調べてみると、どうやら私たち人間のその持っている不完全さ、人間自身の持っているそういったものをどうも擬人化している、そのようなことがうかがいしています。元のギリシャ語やヘブライ語を調べてみると、そのことがさらに深く分かってきました。サタナスという言葉、そしてディアボロスという言葉、ギリシャ語の2つのこと、ヘブライ語ではカタカナと同じですけどサタンという言葉が用いられています。もともとこの言葉は敵対するものを意味しています。そしてさらに言葉で告げ口をするものという意味があります。つまり人間がしている事柄を神様に告げ口をするような存在である、神様に敵対する力、そういったものを擬人化したものであると考えられています。また人々の病が悪霊の仕業とされていた当時において、その悪霊を支配していたのも悪魔であると考えられています。そういった敵対する力、神様に告げ口をするような力、それを当時の人たちは悪魔という言葉で表しました。それが時代を経て、ちょうどイエスが生きた頃には二元論的な考え方、神様は天上にあり、そして悪魔をが代表する死の世界、死後の世界は地底にあるという考え方から、悪魔はその地底の中にいて、そして地上にいる人間の足を引っ張り、なんとか神様、天から離れ地底の自分たちのところにこう引っ張り出そうとする、そのような事柄が当時の人たちの考え方の中にありました。予備記の中にはその悪魔が天国の裁判所のメンバーの一人として義人の予備を試そう、神様に掛け合って正しいとされている予備を試してみましょう神様と持ちかけ、そして神様がよし分かった、でも命だけは奪うなよという、そういうやり取りが出てきます。悪魔は人を困らせ、神様に背くようなことを実際に投げかけるような、そのような存在として人々に理解されていました。これも以前紹介したかと思いますけれども、黙示録の中には悪魔が千年間鎖につながれ、そしてその後最後の審判、最後の戦いの時に鎖から解き放たれ、ハルマゲドン、メギドの丘で戦争をする、しかしそこで神様によって打ち破られる存在として描かれています。悪魔という言葉で多くの人が怯え、また自分の中に悪魔が住んでいる、もしくは悪魔的な力が自分を支配している、そのように感じる方々がおられます。しかし当時の文献を調べ、また聖書の中に示されている事柄をよくよく読んでみると、悪魔という存在は決して私たちが恐れることのない存在です。神様が作られ、そして最終的には神様はその悪魔を滅ぼされる。そしてなぜじゃあ悪魔を私たちのところに使わすのか、もしくは悪魔によって示されている神様に背くような力を私たちの前に置くのか、 誘惑の力、神から離れようとするような、そのような事柄をどうして神様は私たちの前に置くのだろうか。一つの説が私にとってなるほどなということを知らせてくれました。神様が悪魔のような存在を私たちの前に表される、それは人間が選択をする力があるということを前提にしています。そして私たちはその悪魔の存在を知れば知るほど、そこから対照的に示される神の存在を知ることができるということです。聖書の中で語られている悪魔、あまり私たちは 見たくない、自分たちの裏側を教えられるようで見たくないその世界、しかし私たちはその悪魔的な存在を知れば知るほど、そうではない神様の力、そして私たちが本当により良き方を選択するときに、神のような言葉、甘い言葉、私たちに都合の良い言葉を語って私たちを誘惑に陥れる悪魔を選ぶことがないように、騙されずに本当の真理である神の方を選ぶため、そのために私たちに悪魔という存在を通して、むしろそれを対照的に表して悪魔から離れるような形で神様がおられる、そのことを私たちに示しているのではないかと思うのです。イエスが語っている言葉の中に、悪魔は最初から人殺しであって真理をよりどころとしていない、彼のうちには真理がないからだ、私が真理を語るからあなたたちは私を信じないという言葉が出てきます。悪魔のうちには真理がない、そして私は真理を語っている。先週に紹介しましたけれども、真理という言葉はアーメンという言葉と同じ言葉の語源を持っていること。神様、あなたの語る通りです、あなたが私たちに示された通りですという意味合いを含んでいます。神様ほど信じるに値する方はおられません、神様ほど正しい方はおられません。真理は私たちが努力して得るものではなくて、神様から私たちに示されるものである。ですからイエスは悪魔によって示されている私たちが真理を得ようとする力、そして真理を得て神に近づき、もしくはバビロの塔に示されているように神に追いつき、神と同じところに住もうとする、そのような力に対して悪魔のうちには真理がない、自らの力に頼り、そしてその力に頼っている間に悪魔によって示される誘惑に私たちは囚われてしまう、気がついた時には神様から離れてしまう、そのような状態にあなた方も陥ってはならない。真理という言葉と神の言葉にとどまる、神様につながることが先週強調されましたけれども、私たちの周りには悪魔によって示されるようなさまざまな誘惑がある、神から話そうとする力は大きい、真理を遠ざけようとするその力、それはあなたのすぐそばにある。だからこそ信じていると言っているあなた方、信じようとしているあなた方、ただ 神様から示される真理を信じて、そして神様とつながり続けていなさい。神とつながっているのであれば、その悪魔の力は及ばない。そのことをイエスは私たちにかなり厳しい言葉を通じて語っているのではないかと思うのです。悪の力を恐れることはない。そして神につながっている者には悪は寄りつかない。私たちはそのことを信じて、そしてこの世が悪魔に囲まれているような出来事の連続であったとしても、私たちの周りに神の救いが示されることがあまりにも少なかったとしても、それでもなお私たちのそばにいて、そして悪魔の表す力を私たちから退けようとされる神様につながっていたいのであります。お祈りをします。神様、あなたによって示された悪魔のうちには真理がなく、そして真理はあなたからこそ私たちに示される。しかし私たちは世間に巷に流行っているオカルト的なことや自分たちにとって都合のいい事柄にすぐに心を惹かれて、そして都合の良い解釈を私たち自身の人生に当てはめる、そのような誘惑に駆られています。しかしどうかあなたは時に厳しい言葉であったとしても、私たちが本当に真理を知り、またあなたによる真理の道を進もうと、あなたが望まれるその道を歩むために私たちにその道を示してくださっています。どうか私たちがその道をしっかりと見つめ、またあなたに守られつつその道を歩んでいくことができますように導きを与えてください。またもし私たちの心の中に、私たちの周りにあなたから離れようとする、離そうとする悪魔のような力が働くとき、どうか私たちを守ってください。あなたがそれらを遠ざけ、そしてあなたの真理の道を歩むことができますように導いてください。これらの祈りを集まりましたお一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌2編の191番を歌います。 どうぞお座りください。水産式を取り行います。
それでは聖餐式を取り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世はあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に讃えられております。大きな恵みを感謝いたします。あなたの深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の神に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は、確実でそのまま受け入れるに足るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散をいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまから分散いたしますが、真ん中のところのものはブドウジュースとなっておりますので、よろしくお願いします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 それでは感謝の祈りを中村義弘さんにお願いいたします。
天の父なる神様、皆を賛美させて、6月の初めの礼拝に出席をすることができ感謝です。また今遠藤先生を通じてヨハネ伝によりまして御言葉を受けさせていただきました。ありがとうございます。そして引き続きまして今聖さんに預かることができました。イエス様が十字架につかれ、そして復活なさって、私たちの罪の許しを示してくださいます恵みに感謝です。どうぞ私たち一人一人の信仰を読みし、信仰から信仰へという言葉がありますように、日々の生活をお支えくださいますようにお願いします。これらの願いと感謝と主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは座ったままで賛美歌の205番をご一緒に歌い、その間にグラスを集めていただきます。
献金をしていただきます。捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。
新しく来られた方と、それから、久しぶりに、お見えになった方をご紹介したいと思います。立って、申し訳ありませんが立って皆さんにお顔を見せていただきますようにお願いします。辻本幸男さん、はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、アメリカからわざわざ、わざわざというか、まあ本当に久しぶりに帰国されました松下道成先生、それから直子さんと、それからみのりちゃんですね、はい、ようこそお帰りくださいました。先生のご活躍、後ろのところにウェスレーの教会だよりというのが一番後ろの端のところにありますので、また今日はご本人がおられますので、後で先生を囲んで、まあいろいろアメリカの話をお聞きできればと願っています。以上です。
それでは牧会報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会はこの後聖歌隊の練習と6月の定例役員会がございます。今週の集会は晩祷会6日午後7時です。街道清掃日は9日土曜日の婦人会と総年会の方々にご奉仕をお願いいたします。同志社京田辺聖書集会が9日土曜日午後1時30分からございます。どうぞご参集ください。牧師の予定ですが、7日木曜日の午後が面会日となっております。次週シーズは6月10日聖霊降誕節降臨節第3シーズでございまして、花の日、子供の日にあたりまして合同礼拝をといたします。子供のお話は三好恵子さん、日記は西岡さん、説教は牧師で御言葉を守るという題でございます。礼拝後の集会はコーヒーアワーとがございまして、CS の皆さんに花の日の訪問をしていただきます。その後 CS の教師会がございます。集会行事の予定としましては、入門講座、基礎講座ございまして、信仰の証が6月17日日曜日、田村さんの証でございます。総年会の礼拝が6月17日礼拝後にございます。聖火キーズ家庭集会が6月19日です。全体会が6月24日にございますので、ぜひご参集ください。学園前家庭集会が26日でございます。それから河合さんの就任式の予定、牧師の方から、
はい、私どもの教会、出身の、河合のぞみさんが、今日神戸教会で伝道師の就任式、まあ、礼拝の中で、持たれるということを伺っています。三好淳子さんと酒井茂さんが、教会の代表として、今日は就任式に参加されておられますけれども、どうぞ、河合さんの、これからの、伝道師としての歩みについて、ご一緒に祈りのうちに覚えていただければと思います。以上です。
あとは週報をご覧ください。グリーティングをしていただき、私和田です。 それでは唱詠541番を歌いまして、その後祝祷構想を持って礼拝を終わります。
聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
ああ。 Thank you. 母さんな。キリストには変えられません。世の宝もまたこのお方が私に変わった信じているわけです。世の楽しみをされ世の誉れを見てキリストには変えられません。世の何者もキリストには変えられません。有名な人になることも人の褒める言葉もキリストには変えられません。いかに美しいものも心の中で心も満たされている今は
3段目の、はい、2番目に